ここでスピナーからのお知らせです。スピナーでは企業やブランドの魅力やストーリーをポッドキャストとして制作配信するお手伝いをしております。ポッドキャストを通してお客様とのタッチポイントの創出とエンゲージメントを向上させてみませんか？お問い合わせは概要欄の URL かスピナー .com のスピナーブランデッドポッドキャストからお願いします。スピナー。
渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE TAKRAM RADIO。 今回ゲストにお迎えしたのは近畿大学経営学部教授の山形正幸さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、山形さんと今日お話しできるのすごく楽しみにしてきたんですが、あれですよね、初めてお目にかかったのが去年の年末だったかしら。
そうですね、12月でしたね。
12月でしたよね。
ええ、
あれは確か木村石鹸の木村さんが、
ええ、
コンテクストデザインの本を読んでくれて、なんかツイートしてくれたのをきっかけに、なんかいろんな出来事がなんかこうプクプクっと起こったような感じで。
そうでしたよね。
うん、あの中川正七商店の尾形さんがそのツイートを見て、え、渡辺さん知り合いですけど、よかったらみんなで集まりますかとか言って、なんか突然ツイッター上で公開スケジュール調整みたいなのが始まって、で、あの後から僕が気づくみたいな流れだったんですけども。
そうでしたよね。あれは本当に見ててドキドキしました。
そしてその時僕は山形さんとは面識がないんだけれども、なんかこう山形さんが、あ、僕も参加したいなみたいな、なんかつぶやいてつぶやいてくれた
という。そのあたりね、うん、すごく根性なしというかビビりなので、
そのなん かあの
こそっと
かっこ入りのつぶやきみたいな感じでね。
そうです、そうです、はい、
よく覚えてます。で、僕面識ないんだけど、なんかそういう風に言ってくれてるからと思って、スケジュール調整をしてるみんなの Facebook メッセンジャーにそれをペコって貼り付けてですね、山形さんとお知り合いの方いますかとか言ったら、木村さんが、あ、ぜひぜひってお呼びしましょうって言ってくれたという、そんな流れがありました。
いや、もうあれはすごく嬉しい一日でしたね。
いや、こちらこそ。で、結局なんかね、渋谷であのガラガラのレストランでみんなでご飯食べた時は、むしろ山形さんがいろんなその経営学的知見を共有してくれて、ちょっと授業みたいな感じで、もはや主役もはや主役レベル。
いやいやいや、ついつい喋ってしまうタイプなので、
うん、ということですね。そして今日はまあいろんなお話できればと思うんですけれども、前半というか第1週目の今日は、美学と経営の関係というかですね、
はい、
この人文学と経営の関係みたいなのをいろいろ山本さんとお話できたらなということを妄想してます。
ぜひぜひ、一番好きな領域です。
やった。で、本題に入っていく前に、山本さんの普段のお仕事ちょっと伺ってよろしいですか？
はい、お願いします。
近畿大学経営学部ということで、
はい、
ご専門はあれ、ドイツ系の？
そうですね、経営学士といって、その経営学の理論だとか、うん、あるいは場合によっては経営者の思想なんかを取り上げるケースもあるんですけども、うんうん、そういったものを、まあ、歴史的な流れの中で考えていくっていうのが経営学士って言われてる、まあ、領域というかアプローチになります。
なるほど、経営学士。
ただ授業でそれをやってるわけではなくて、授業では企業行動論っていう名称の科目を主に担当はしてます。
うーん、じゃあ研究と授業とがそれぞれまた、まあ、違う方向性なんですよね。
そうですね。
ちなみに授業ではどういうことをやってらっしゃるんですか？
まあ、企業行動論っていう科目って、経営学系の学部でもあるところとないところっていうのがあるんですね。そう、メジャーな科目名ではないので、なので逆に企業っていうのがどういうふうに行動してるのかとか、あるいはもっと言うと、そもそも企業ってどういう存在なのかっていう原理的なところですよね。そういったところを授業なんかでは説明するようにしてるというのが私がやってる内容になりますね。
うーん、 行動経済学みたいなのでその行動っていうキーワード聞くことはありますけど、企業行動論っていうのはあんまり聞いたことがなく、はい、
そうですね、
これはどういう世界観なんでしょうか。
まあ、私がこう科目を立てたわけでもなくて、もともとあった科目で、まあ、採用してもらったっていうのがあったもんですから、なんて言うんでしょう、企業行動論っていう名称そのものにすごく個人的に思い入れがあるかというと、実はそれほどでもないっていうのは
ああ、はい、
ただ逆に変な言い方になりますけど、手垢があまりついてない名称なので、
うん、
私がこういうふうなことを説明するといいかなって思うところとか、あるいはこう今までの経営学の授業とかでは説明がこうちょっとこう穴が開いてるようなところっていうのを埋めていける科目として位置づけると面白いかなっていう心づもりで講義をやってますね。
うーん、面白そう。その今までの経営学の説明に開いちゃってる穴ってどんなものがあるんですか。
そうですね、どうしてもやっぱりこう、これはまあ先生方いろいろお考えがあるんで一言でこう割り切るのは難しいんですけども、ただ案外こう企業ってそもそも何なのっていう風な、まあ原理的というか根本的な、ちょっとあえてかっこよく言っちゃうと根源っていう意味でのラディカルな、
うん、
そういうのってなかなかこうなかったりするというか、
うん、
やっぱりなんて言うんでしょう、戦略を分析するとか組織の問題を考えるっていう方がメインになってくる。でこれはもちろんそれでいいと思うんですけども、
はい、
そういったこのちょっと時間のかかるような問いっていうのを取り上げてみようかなというので私の授業は組み立ててる感じですね。
かっこいい、時間のかかるような問い、いいですね。すごく好みな領域です。
嬉しいです。
なんか説明していただいたけどよくわからないみたいな感じなんですが、具体的に具体的にその授業、授業ではどんなことを、
そうですね、
扱っていらっしゃるんですか。
授業の流れで言うと、うん、これはもう学生たちもよく言うんですけども、いきなり企業の話から始めるんじゃなくて、
うん、
欲望っていうところから話をいつも始めてます。人間ってやっぱり例えばお腹も空きますし、
うん、
どっか遊びに行きたいとも思いますし、
うん、
でそういったその人間ってこうありたいって思う状況が常に存在する、
うん、
でそれを自分の力だけで満たせないから企業って存在するんじゃないのっていうところから始めるんですね。
うん、
だそういう意味でその一番これも扱いの難しい言葉なんですけど、価値っていう言葉、
うん、
価値って何なのって、もちろんこれもいろんな考え方があるわけですけど、特にこの受け取った側ですよね、
うん、
受け取った側がどれだけこう満たされるか、満足というよりも充足の充っていう字をちょっと当てたいとこなんですけども、
うん、
その心の中に抱いてるような欲望であったりとか期待とかっていうのが満たされたことで初めて、まあ、ユーザーって言われる人はお金を払ってよかったって思ったりすると。
なるほど。
その理屈からその企業って何なのかっていうのを考えていこうっていうふうにやってるので、
うん、
結構回りくどい経営学をやってます。
面白い。でもあれですね、なんか突然企業の話とか経営の話に入っていくより、学生としてもそもそも論を議論できるっていうのはなんか嬉しいんじゃないかなと思います。
そうですね、そうしてくれ、そうやってくれると嬉しいなと思いますけども、
やっぱり卒業してからも思い出しそうですね、そういった授業だと。
そうですね、
そういうような感じがする、うん、ちなみに今日一緒にその話したいなっていうことになっている美学と経営学とか純文学と経営みたいなキーワードって、
はい、
この普段の山形さんの授業の方に近いんですか、それともゼミの方に、研究の方とかに近いんですか。
そうですね、授業の中で、若干触れることはありますけれども、それほど多くは触れていないですね。
なるほど。
そういう意味では研究であるとか、あるいはそのゼミでもなかなかそこまでこうピンとくるゼミ生がそう多いわけでもないので。
なるほど。
でもやっぱり感じてくれる学生はいるのはいますので、
うん、
ちょっとでもこう、なんて言うんでしょう、一般的に経営学っていうとすぐにお金儲けってなっちゃうところを、それだけじゃこう何か物足りないって思ってる学生にちょっと響いてくれたら嬉しいかなと思うことはありますね。
ああ、面白い。 そしたらそのつまりどっちかというと研究の方に近い話題だとすれば、山田さんの研究についてもちょっと伺いたいっていうのと、
はい、
あのゆくゆくはっていうか、山田さんのプロフィールの中で特徴的なのはやっぱりそのお能が好きとかですねお能のそのパンフレットにもなんか執筆をされているとかっていうような話がえっていうその意外な取り合わせがあるんですけど、やっぱり こういうところがもしかしたら美学とか人文学みたいなところでキーワードとしてなんか結びついてくるのかなと思ってまして、勝手に想像するんですが、なんかそっちの方に近づいていくイントロとして、あの山形さんの普段の研究の話ちょっと伺いたいなと思うんですが。
そうですね、あのもともとは文学部に行きたかったんですね、ところが、まあ、あの受験のいろんないたずらで文学部には行かず、あの商学部っていうビジネスを学ぶ学部に行ったんですけども、ただやっぱり文学とかはずっとやりたいなと思ってたんですね、
はい、
で幸いあのそういうことも並行して、まあ細々ですけども考えたりするっていう時間はできてたので、まあ趣味程度には考えてました、そういう意味でもう長い間その文学とか、まあ、あの能を見ることもそうですけども、完全にその仕事とは切り離して考えてたんですね。
なるほど。
だから別につなげようという気もなかったですし、逆にもっと言うと安易につなげたくなかったんですよ。やっぱりこう話が浅くなっちゃうというか、それがどうも私の中で嫌だったので。
なるほどな。
そういう意味でずっとつなげてこなかったんですけれども、いろいろ文学研究なんかの理論とかで、実はこれって経営学というか、まあ、この言葉を使っちゃうとまたこう、ね、皆さんのこう理解がいろいろと多様に解釈されるとこなんですけども、いわゆるブランディングとかっていう現象を考えるときに、実はあの文学とか美学とかで蓄積されてきた知見って本当はかなり活かせるんじゃないかっていう思いはあったんですね。ただそれをこう論文にまとめるっていうところまでなかなかこう煮詰まることがなかったんですけれども、ここ最近こういろんな企業の方のお話、それこそ先ほどの木村翔一郎さんの話もそうなんですけれども、非常にこう優れた経営者の方の話を見ていると、実はそういったこの美学であったりとかっていうアプローチはすごくあの解き明かしていく手がかりになるんじゃないかなっていうことを、ここ 1,2 年確信に近い感じで思えるようになってきたっていうのが、この経営学のところと美学とか文学っていうものを結びつけても大丈夫かなと思うようになってきたっていうところですね。
なるほど。その確信に至る前に、知見生かせるかもって思っていた時ってそもそも何を考えてらっしゃるんですか？
例えばなんですけれども、あの能で言うと、あの能を大成したって言われてる世阿弥っていう人がいるわけなんですけども、世阿弥っていう人が書いたものを読んでると、非常に経営に生かせると言ったら変なんですけども、
ふむ、
あの経営学でよく取り上げられる人の中にドラッカーっていう人がいるんですけども、ドラッカーっていう人は利益、利潤っていうのは企業の目的ではないっていう言い方をしたんですね。ただ利益利潤がじゃあ必要ないのかというと、そんなことはもちろん言ってなくて、あくまでもイノベーションとかを起こしていくために必要な、将来のための資源として利潤っていうものが必要になってくるっていう考え方を持ってたわけなんですね。で世阿弥っていう人が実はその寿福増長、寿福の寿は寿で、福はあの幸福の福ですね、で増長はあのマスに長いで、寿福増長っていう言葉が世阿弥の議論の中に出てくるんですけども、これ世阿弥もかなりいろんな意味合いで使ってるんですけども、実はその一座、あの能の昔でいう集団ですよね、演劇集団、これがこう維持されていく、あるいは繁栄していくっていう意味合いでも使ってるみたいなんですね。でそこの文脈の中で、その寿福増長っていうのは大事だけども、それを目的としちゃうとダメだっていうくだりがあるんですね。でここまで来ると、その寿福増長っていうのを、例えばその組織とかのこう収益利潤っていうふうに考えると、 それを目的化してしまうと、実はその受福増長それ自体も得られなくなってしまうよっていうことを戒めてるようなところがあって、安易にね結びつけちゃうのはちょっとまずいなとも思いつつも、考え方としてすごくこう共通するものがある。
面白い。
そういうこのアイディアみたいなのが世阿弥の議論にはすごく出てくるなっていうのは感じるところは今までもありましたね。
ちなみにその世阿弥は、受福増長みたいなのを目的化するとむしろ遠ざかってしまうっていう、では何をする、何を目的とすると良いっていうのは言ってるんですか？
実はこれはもういろんな形で言ってるんで答えは一つではなかったと思うんですけども、やはりその見に来た、お客さんって言い方はしませんけども、例えば都の観客、特に貴族とかに満足してもらう場合もあれば、地方のお客さんに満足してもらうっていうこともあるんだと、つまりその見に来てくれたお客さんとかのその心にかなうような舞台っていうのをするっていうところ、ここをやっぱりよく強調するんですよね。こういうふうな話をするとやっぱりこう、マーケティングって言い方がいいのかどうか分かりませんけれども、やはりその相手が何を求めているのかっていうことをいち早く掴むというか、ちゃんと捉えた上でそれをしっかりと表現をしていくっていうところに、こう世阿弥の議論がの重点があるような気が私はしたんですね。
なるほど。
そう考えると、これ今の企業会社とかというのを考えた時でも、当然といえば当然の話になってくるかなとも思うわけなんですよね。そういう意味でいわゆるこの芸術と言われている領域において、こう何かを生み出していく、創造していくっていうことと、それから実は企業が一般的にその製品やサービスとかっていうふうに言われているもの、あるいはコンテンツって言われているものを生み出していくということは、もちろん完全に同じ理屈で説明してしまうのはこうちょっと雑なとこあるかもしれませんけども、根底において作り手とそれから受け手ですよね、この関係性を考えていくっていう点においては共通する部分がある。
面白い面白い。お能っていうのはそもそもどういうものとして発展してきたのかっていうところをちょっとおさらいしたいんですけども、
はい、
よくその一番最初はその中国から伝わってきた、その山岳っていうんでしたっけ、
はいはい、
みたいなところに端を発したり、そこからその日本の独自の進化があったりで、武家の教養となった時代とかっていうのもいろいろあると思うんですけども、その当時始まった時っていうのはエンターテイメント的なものだったんですかね。このそもそもそのお客さんっていうのは何なのかとか、演じるっていうのはどういう意味を持つのかとか、そういったことを教えていただいてもよろしいでしょうか。
そうですね、私も能の研究の専門家でないので間違いがあると怖いとこなんですけれども、ただこう私がこう理解しているところで言うと、特にやはりお寺とか神社、そういったところでのその芸能、やはり宗教と芸能ってものすごく密接に結びついてますので、もちろんその中国から伝わってきたそうい こう演劇というか芸能っていうものに源流を持ちつつ、そういった人が集まる場、特に宗教性の強いところで、例えばその、仏教の教えとかを分かりやすく伝えるような形で芝居というか演劇のような形で仕立てていくっていうこともあったでしょうし、一方でその音楽的な、まさに音曲ですよね、舞のような形のその優美なものっていうのももちろんあったと思います。だそういう意味でそのいわゆる舞のようなその優美さを持ったものと、それからそのいわゆる庶民でもこう楽しめるようなエンターテインメント性があるものっていうものがこう徐々にこう混じり合っていった、
なるほど、
っていうところに能が生まれていったこの歴史というか流れっていうのがあるのかなっていうふうに捉えています。
よく伊藤聖光さんもね、お能歌い用のお稽古をつけてもらっているとか、お能の話をされたりしてますけど、やっぱりそのラップ性というか、その歌いの中にちょっと呪文を唱えているような、そのリズムを刻む言葉の魅力みたいなのがありますよね。
そうですよね。今ちょっとこれは すごい言葉遊び的な話になるんですけども、あの能って昔あの乱舞って書いてラップって呼んでたんですよね。冗談みたいな話なんですけど実はあのだから能ってラップだったんですよ。
マジですか。
はい、
それ知らなかった。え、乱舞と書いてラップと読む、それが能、はい、能はラップと呼ばれていた。
あのもちろん全てにあのそれだけが呼び方ではないですけども、そういう呼び方をされることもあったようですよ、
は
い、
ギャフンですね。これはこれはちょっとびっくりだな。これちょっと座席から立ち上がりそうになってしまいましたが
だからそういう意味であのなんて言うんでしょう、あの今のように能楽堂みたいでこう静かに落ち着いて見るっていうのももちろんあったでしょうけれども、うん、よく世阿弥の話なんかに出てくるのは貴族とか武士とかいわゆる一般的支配階層って言われてる人たちですね、あの上流層の宴会の席に呼ばれて、そこでパッとこう所望があればすぐに舞えなければいけないみたいな話も出てくるっていうふうに考えると、あのこういう言い方をするとね、能の関係者の方が怒られるかもしれないですけども、やはり宴会芸的な位置づけを与えられた時代っていうのも特に最初のうちはあったんだろうと思うんですね。
なるほど。
それがやっぱりこう洗練されていって、あの今のような能の形にたどり着いてきてるっていうことかなというふうに私は見てます。
なるほどなるほど。確かにあの茶道でも隅手前の所望とかなんかこうね、お客さん側にもその立てるようなチャンスが回ってきたりとか、お茶を立てるチャンスが回ってきたりとかもあるから、あの一方的なものというよりも一人一人がそのなんか教養としての術を身につけていて、もてなし合う遊びっていうような側面、宴会芸っぽさっていうのはありますね。確かに、
そうだと思います。あのそういう意味でこう私は実はまだあのお稽古っていうのはしてないんですけども、うん、あのやっぱり歌いっていうのを稽古される方っていうのはすごく、ね、今はだいぶ減ってるかもしれませんけど、もともとは結構人口としては多かったというか、江戸時代もやっぱりこう、うん、別に武士だけじゃなくて町人とかでも歌いを習ってたっていうのはあるみたいですので、
うん、
だからそういう意味ではこの音曲の楽しみっていうんですかね、
はい、
その言葉もそうですけども、その言葉の響きとかリズムとかっていうものの楽しみっていうのがやはり重要な要素としてはあったんだろうなという気はしますね。
なるほどなるほど。ちょっとビジネスの話と強引にこう紐づけようとすると、タクラムで仕事をしている時によくミッションとかビジョンを企業と一緒に考えていこうみたいな仕事あるんですね、
うん、
でもしくは、それを一部だけ新しくしようとか、
はい、
で企業の経営者の人たちにインタビューをするってなった時に、経営層を例えば10人に連続でこうどんどん話を聞いていく、でそうするとちゃんとミッションとかビジョンを共有してる人たちは呪文のように同じフレーズをしっかり言えるっていうくらいこう染みついてるっていうのがあって、それはある種そのまあ言霊というかその歌いみたいなこうリズムとしてみんなの心に刻まれているものがあって、でそのなんて言うんでしょうね、繁栄より上にあるものというか利潤より上にあるそのテーマとして心にその留めている言葉があるんだなっていうのを思ったりしますね。ただ難しいのはやっぱりそういう言葉って結構抽象度がめちゃくちゃ高いので、それだけ覚えてても具体的にどういう意味なんだっけとか、周囲の環境が変わってきた時にどうしたらいいんだっけっていうのをすぐ教えてくれるわけじゃないから、こう一人一人が常に考えるっていう行動原理とセットになってないとあんまり覚えてても機能しないっていうのも同時にいると思うんですけれども、
そうですよね、うん、そういう意味でこの抽象的なこのいわゆる理念ビジョンとかミッション、まあ、あるいはフィロソフィーであったりそういうものってやはり具体的なエピソードというか、その具体的なシーンとこう結びついてくるっていうものでなければ、やはりこういわゆる共有っていうこと自体はできないだろうなっていう気はしますよね。
いやはやそうですよね。さてその世阿弥の書いたものが経営に生かせるっていうようなきっかけで山賀さんが話し始めてくださったんですけど、例えば今言っていただいた呪福増長以外にも、
はい、
こういうこと書いててこれって経営に関係するなっていうのってあるんですか。
そうですね、例えばなんですけども、これ私がちょっとたまに 使ったりもするんですけども、
はい、
成就、あの成功の成に、あの就職の就ですよね、
うん、
あの成就っていう言葉をあの世阿弥も使ってるんですけれども、
うんうん、
まさにその全体としてうまくこう、まあ、目指す状況というのか望ましい状況が出来上がっている状態のことを成就っていうふうに言ってるんですよね、
うん、
でちょっとこれはあの規範論的というかこう、まあ、理想論に近い表現になるかもしれませんけれども、
うん、
例えばその企業の側がこういうことをお客さん使ってくれる人に感じてもらいたいって思ってたとしましょう、
うん、
でそれがあって製品であったり、まあ、サービスであったりっていうものにそれが具現化される、
うん、
でそれを受け取った、まあ、お客さんとかが実際に使ってみて、まあ、それが完全に同じかどうかは、まあ、さておくとしても、少なくともその、ある種のこう共有されているような感覚っていうものを得ることができている。そういう状態の時に、成就っていう概念を使ってやるっていうことはできるんじゃないかなっていうのは、私自身は考えてます。
なるほど。じゃあ、その、ビジネスなり、まあ、サービスプロダクトの提供をする側と受ける側というのが双方満足している状況なんですかね。
そうですね。
よく近江商人の三方よしみたいなのがありますけど、
はい、
そういう概念ともつながるんでしょうかね。
そうですね。いわゆるその近江商人の三方よしの概念であるとか、あるいはそのステークホルダーって一般的によく使いますけれども、そういった人たちにこう満足をもたらしていくっていうところ、そこのところともちろんつながってくると思います、
うん、
でさらに重ねて言うと、ステークホルダーが満足するっていうだけだと、実はそのいわゆる提供する側、つまり企業と、それから例えばお客さんであるとかっていうところに意味であるとか、あるいは感覚的な部分の共有っていうところは特にそれは必要としないんですよね。ただその別にあの常にそれが必要なわけではないと思います。あの、
はい、
別に単純にあのプロダクトやサービスとのやり取りだけで収まってもそれはそれで問題はないんですけども、
うんうん、
一方でこういったこう、まあ、よく世界観なんて言い方をしたりもしますけれども、こういう考え方あるいはこういう感覚を共有したいっていう思いがあってやってらっしゃる、あのこうプロダクトやサービスを提供してらっしゃる方っていうのもおられると、
うん、
でそういう方々、そういう経営者というか、そういう企業の行動っていうものをどう説明したらいいかなって思った時に、実はその経営学でこう今まで蓄積されてきた概念と、もう一つそういったそのいわゆる美学とかで蓄積されてきた概念をうまく接合することができると、いわゆる世界観とか感覚あるいは意味っていうものを共有していくっていう営みをより説明しやすくなるんじゃないかなっていうことは考えたりしますね、私は。
なるほど。例えばその企業で言うと、こういう感覚をその共有したい、どういうことになるんですかね。例えばその木村石鹸のシャンプーのこの洗い心地とか、この寝癖のつかなさみたいな、そういう感覚なのか。
そうですね、あのもちろんそのまさにその例えば木村石鹸さんがやってらっしゃるその10人っていうシャンプーなんかでの、そのまさにあれは髪の毛が収まってるっていうのは機能的な部分だと思うんですね、直接的には、
うんうん、
ただその機能について満足をするっていうだけではなくて、例えばそのちょっとあの木村石鹸という会社の面白いところは、あの、うん、例えば SNS なんかのやり取りでも商品に対してこう例えば合わなかったとかっていう風なネガティブな情報に対してすごく誠実に応答されるっていうところが私はすごく面白いなと思うんですよね。もちろんあのそういうことされてる企業は他にもたくさんあると思うんですけども、
うん、
あのそこのところにすごく丁寧に接しておられる、
うん、
そうすることによってその木村石鹸っていう、なんて言うでしょう、あの製品は その人に合わなかったとしても、少なくともこの会社っていうのはお客さんに対してその誠実に接してくれる、接しようとする会社なんだっていうところは相手にも伝わる可能性が高くなるわけですよね。あのここら辺はちょっと言語化がしにくくなりますけども、例えばそういったその丁寧に接するコミュニケーションをするっていうことを良しとする人にとってみると、そういった企業とやり取りするっていうことは好ましいというか、その まあ、喜ばしいというとちょっと大げさになりますけれども、気持ちのいい、心地のいいことにつながっていくかなと。
うん。つまり、ここで言う感覚の共有みたいなのは、ある商品の具体的な使用感覚っていうよりも、その企業らしさがにじみ出てくる時の、そのらしさの精神みたいなことを言ってるんですかね。
そうですね。そこの部分がどうしても大きくなると思います。
うん。
ただ、その話をするときに、私自身がいつも気になるのが、いわゆるその、企業そのもののあり方とか、こう、その企業自身がどういうビジョンを持ってるかみたいなことと、実際の製品、プロダクトやサービスとか、しばしば往々にしてその切り離されて議論がされてしまう。つまりその、例えば、ストーリーを届けようとする。そのこと自体は別に私も非常に大事なことだと思うんですけども、
うん、
そこのところと、プロダクト、あるいはサービスっていうものとが、やっぱりちゃんとこう、絡み合っているというか、織り込まれていないと、使ってくれる人、つまりユーザーには響かないというか、本当に好いてくれないのではないかなと。
うん。いや、それは絶対あると思いますね。実は、かつて僕自身、ストーリーウィービングっていうキーワードでいろいろデザインのアプローチを考えてたことがあるんですけど、
ほうほう、
問題意識としては今、山本さんがおっしゃったことそのままなんです。
うん。
本来やりたいこととか、例えばコンセプトがあると。で、メーカーがなんかものづくりする。例えば家電を作るみたいになった時に家電ができてくる。で、これを、まあ、ストーリーとプロダクトっていうふうに彼に呼ぶとすると、これが一致してない場合っていうのは結構あるなと。で、よくあるパターンは、パターン1は、メーカーが研究開発で先にものを作っちゃったみたいな。とりあえず新しい技術あるんで、それが使えるやつ作りましたみたいな。
うんうん、
で、作った後に、後付けでストーリーをこうベコってこう貼り付けるっていうのは、例えば布の上にアプリケで後からアイロンで無理やりこう新しいワッペンをこうつけちゃったみたいな、ちょっとなんて言うんでしょうか、後付け感がやっぱ出ちゃいますよね。
はい。
で、それじゃないパターンもあって、ストーリーを頑張って作り込んだと、これいいじゃんってなった後に物を作り始めると、必ずしも物作りがうまくいかなくて、ちょっとストーリーと乖離が出てきちゃう。
うん。
でも当初作ったストーリーとかそのコンセプトが、まあ、経典のように変えられない、変更不可能なものになってると、齟齬が補正されないまま、
うん、
まあ、ちぐはぐな、継ぎはぎの服みたいな感じで世に出ちゃうっていう。
うんうんうん、
で、アプリケも継ぎはぎも良くないんで、
うん、
これ結局どうしたらいいのかなっていうと、どっちも避けるには、ウォーターフォール型に順々にやるんじゃなくて、ストーリーがプロダクトに影響を与える、プロダクトがストーリーに影響を与えるっていう、その相互作用を認めるとか、時間軸が入れ替わってちょっと巻き戻って、やっぱ違った、やっぱこうしてみようっていう、その巻き戻しを認めるっていうことをやらないといけないんじゃないかなと思ったんですね。そうすることでストーリーとプロダクトがその相互に編み上がる、で編み上がるっていうことでウィービングっていうキーワードを使ったんですが、
はい、うんうん、いや、すごくしっくりくるお話です。私今伺ってて、そこのところがどうしてもこの今おっしゃられたように、こう平行線のまま、まさに木と竹をただ単純にこう弱い紐で結んでるだけで届けようとしてしまうケースっていうのは少なからずあるなとは思う、感じますね。
うん、
そういう意味でそのまさに物語、ストーリーをこう織り込んでいくっていう時に、やはりその会社が一体何をしようとしてる会社なのか、何をしたい会社なのかっていうところを、やっぱりその会社に属する人たちっていうのが常にこう、まさに再解釈っていうんですかね、それをし続けていく必要があると思うんですよね。まあ、ここのところ別に脳とかに結びつける必要はあまりないんですけども、でも脳の場合の面白いところって、基本的に今でももちろん新作脳ってありますけども、ほぼ演目って決まってるわけですよね。で、まあ、歌舞伎なんかでもそうだと思うんですけども、歌舞伎よりも能の場合って作品の固定性っていうのが強いと思うんですけども、
うん。
でも、やっぱり演者の方によって、表されるその舞台で見えてくるというか感じられるものって、かなり違う場合があるわけなんですよね。
うん。
それはいわゆる流儀っていうものの その演出の仕方っていうのももちろんあるんですけども、やはりその演者の方もやはり作品っていうものに向き合っておられるわけなので、
はい、
そこのところでその 演者の方の解釈っていうのももちろん入ってくると思いますし、一方でその解釈っていうのも好き放題できるわけではないので、当然作品っていうものがあるわけですから、
うん、
そういう意味でそこのところのまさにそのせめぎ合いみたいなところで作品の世界というかいうのが生まれてくるんじゃないかな。で、面白い企業っていうか、やっぱりすごく考えてる企業っていうのは、その自分たちの会社っていうのが一体何者なのかっていうこと、そして自分たちが何ができるのか、でお客さんになってくれる人が何を期待してるのかっていうところをこう順繰りにというんですかね、こう考えてる、そういう気がします。
つまり期待されていることとできること、自分たちが何者かっていうのを、
うん、
一つに頼るんじゃなくて、こうぐるぐる考えを回転させたり更新したりしながら、だとしたら求めてるものはこれかもとか、自分たちができることはこれかもっていうのをちょっとずつ更新していくっていう、そんなイメージですかね。
そうですね、はい。そういう意味でまさにその今更新っておっしゃってくださったのがすごく大事なポイントかなと思うんですよね。その、うん、積み重ねていくっていうこともありますし、例えばパッとその何かその開発の方とかが新しい製品であったりとか技術を提案というかプロトタイプを作ったとする。で、それがどう考えても今までその会社ではやってなかったことであったとしても、それをよく考えていく中で、これは自分たちがやはりやるべきなんじゃないかっていうことがこう解釈の中に織り込まれていった時には、それがこう力のある提案になるっていうことはあり得るかなと思うんですよね。そうなった時にまさにその更新っていうのが行われたっていうふうに言えるかなと。
なるほどなるほど、面白い。ちょっとそもそも論みたいなところを伺ってみたいんですけども、
はい。
もともと能についての興味があった。で、能は能で好きで、
はい、
で、経営学というご専門もあって独立したものだったけれども、
はい、
こう重ね合わせられるかもしれないっていううっすらとした思いが、まあ、だんだんとある確信に変わっていく。
はい。
で、人によっては芸術みたいなもの と、経営みたいなのを重ね合わせることがあんまり好きじゃないっていう人もいるじゃないですか。
そうですよね。
例えばその、はい、アートフォーアーツセイクとか言って、芸術はとにかくその、はい、術というか、その表現することそのものを磨き続けることに意味があるんであって、
うんうん、
それ自体が目的だから何かの手段みたいに扱ってはいけないみたいに考えてる人もいるし、でも一方で、うん、いやいやいや、むしろ使っちゃっていいんじゃないのっていうので、アート思考みたいな感じで、
はい、
まあ、アート的なるものとビジネスっていうのを寄り添わせると、いろんな面白い考え方が生まれてくるよっていうような人たちもいると、
はい、
で、僕はなんかそのちょうど中間くらいにいるんですけども、
うんうんうん、
山形さん自身もその両方の視点を持ってらっしゃるのかなと思って、なんとなく想像するんですね。
はい、あ、そうですね。うん。うん、まあもう今更あれですが、語弊を恐れず言うと、いわゆるこのアート思考って言われてるもの、もちろん中にはすごく、ああ、なるほどなと思うところもありつつも、
うん、
やはり懐疑的に見ている部分っていうのは少なからず、私自身は実はあって、そのアートとか、いわゆるこう、芸術、の世界で言われていることをそのままこうビジネスに引っ張っていくっていうことには、私はあまりこう乗り気ではありません。むしろその芸術は芸術の論理というと大げさですけども、やっぱりそのロジック、芸術にロジックって言葉を使っちゃうとあれですけども、芸術は芸術でこう動いていく一つの原理みたいなものがあると思うんですね。で、一方でビジネスもビジネスとして動いていく原理っていうのがあると。で、
はい、
それは別個に動いてるんだけれども、ただやはり人間がやってることですので、どっかで接する部分はある、
うん、
その接したところでどういうふうな接し方をするとより面白い発想であったりとか考え方、あるいはそのビジネスだったらビジネス側にその面白い実践っていうものが生まれてくるか、
うん、
そこんとこを考えたいなと私なんか思いますね。
確かにそのまま引用しちゃうっていうのはいろんな場面で齟齬が起きるっていうのは思いますね。よく古典ラジオの深井さんっていらっしゃいますけど、はい、深井さんも似たようなことをおっしゃっていて、 その歴史から学ぶっていう風に表現する人がいるけれども、歴史から学んじゃいけないみたいな話をするんですね。
おお。
で、まあ、歴史で過去に起こったことっていうのはやっぱりいろいろな複雑な要素が絡み合って起こったあるその一つのケースであって、
うん
うん、全く同じような意思決定を我々がしても時代も違えば周囲にいる人も違えばいろんな力学が異なって起こるので、うんうん、歴史から直接学ぶことは決してできない、
うんうん、
けれどもある歴史の出来事からメタ視点を得ることができて、
うん、
その一歩引いた時に人間っていうのはある状況があった時にまあ、どういうふうにその振る舞うことがあるのかとか細かな気づきを抽出することはできるかもしれないし自分が置かれている状況とか自分の会社が置かれている状況っていうのを一歩引いた視点で見るとか超長期的に見るとかっていうことはできるかもしれない、
うんうん、
そんなことをおっしゃってたのを思い出しました。
いやもうそれはもう全くおっしゃられる通りだなと思います。あの一時何かの折にこれ学生ではなくて社会人の方にお話しさせてもらう機会があって言ったんですけれども、
うん、
あの私はあの横展開っていう言葉が嫌いですっていう話をしたことがあったんですね
、はい、
っていうのはその横展開をするってもちろんあの横展開をすることがあの正しいというか状況として正しいことはもちろんあるんですけども、
うんうん、
安易な横展開っていうのは要はそのまさに先ほどおっしゃられたその抽象化をせずにそのまま別のシーンに同じことを当てはめようとするやり方あるいは思考パターンに陥りやすいように思うんですね、
うんうんうん、
でそう考えた時にやはり一旦その先ほど の, あの古典ラジオの方 の, そのお話にあるように一旦抽象化するっていうことがやはりすごく大事だなと思いますし、うん、あのそういう方のこの話の広げ方っていうのは非常にあのスムーズに広がっていきますよね。
確かにそうそう、なんかどこから学んだものっていうのをすぐに生かしたいっていう気持ちはね多分人は持ってしまうから、
うん、そうですね、
うん、この、まあ、カエサルのこの出来事からとかなんかこうパッと何かに生かしたい気持ちが出ちゃうっていうのも分かるんですけどね、まあ、あの世界はどうしても予測不可能な複雑系だから、全く同じ状況っていうのがありえないのでそのまま同じような意思決定をしたところで時代が違う周りの人が違う状況が異なってくるから当然結果も異なるっていうことだし先ほどの企業経営の話ともつながってくると思うんですけれども中小のミッションとかビジョンを考えるってことと自分たちができることを考えてこれをぐるぐる更新しながら回していくっていうのと多分似ていて、
うんうん、
歴史から抽出した抽象的な学びをどうまあ歴史の出来事をどう抽象化して学びにするかっていうのとどう生かし得るかっていうのは多分あの直接じゃなくてちょっとぐるぐるぐるぐる回していく必要があるんですよね。
そうですよね、
うん、
そういう意味でこうあの私がその一応専門としてやってるこの経営学史っていう世界なんかでも私なんかが読む本っていうのは結構100年前の議論理論とかを読んだりをするんですけども、
はいはいはい、
あの実は1920年代頃の状況とあの2020年代って重なるように見えるところっていうのが結構あったりするんですね。
なるほど。
例えばそのこれ翻訳もあるんですけどドイツ人であのクラカウアーっていう人が書いたサラリーマンっていう本があるんですけれども
気になる。
あのなかなかこれは面白い本なんですけども、
はい、
あのいわゆるこうサラリーマンってやっぱりちょっと中流層って一般的によく言われますけれども、
うん、
あの豊かになってくるがゆえに文化的にやっぱりこうよりいいものであったりとかっていうのをこう目指していこうとするでそのこと自体が悪いわけではなくて、
うん、
ただそのサラリーマンと言われている人たち の, その経済的ないわゆる生活基盤っていうのはすごく頑丈に見えて意図もたやすく崩れていくものだっていうその1920年代後半ぐらいですよね、
うん、
あのドイツってすごくあの翻弄されましたんであ の、
はい
第一次世界大戦で敗れた後にあのハイパーインフレが起こって一時落ち着いたけれどもその後いわゆる世界恐慌でもうどん底に叩き落とされてナチスっていう、
うん、
あのまあある種最悪の結果っていうのをもう導いてしまった。で実はその全く同じではありません。あのもちろん1920年代と2020年代を完全に同一視するのはこれはもう大きな間違いだと思いますけれどもただ一旦抽象化して重ねてみたときにちょっとこの考える手がかりになるところが非常にあるなというふうなことはち ちょっときょある種の恐怖を抱きつつ感じることがあります。
確かに確かに、ある条件が整いつつあると、もしかしてまた同じような怖い出来事が起こっちゃうんじゃないかっていうのはね、思ったりしますよね。
そうなんです。
特に今その経営の世界でも、例えば経営者の報酬が株価と連動して支払われるとかになると、その一瞬たりとも株価を落としたくないから短期的な意思決定が多くなっちゃうとかね、それが年度で決めることが半期になって、半期で決めることが四半期になって、毎回数値を発表しなきゃいけなくて、そこでの成績を追求するがあまり、本当はやらなきゃいけない長期的な投資とか会社の構造改革みたいなのがなかなか進まないっていうパターンもよくあると思うんですが、その短期的な視点みたいなのがいろんなところになんか染み出してるのかなと思いまして、例えばソーシャルメディアの活用なんかも、今バズるとすぐ売り上げにつながるみたいなことになってくる。で、これがビジネスだけじゃなくて政治でも起こってると思うんですよね。
はい。
その瞬間にバズることでとりあえず票が集められるみたいになるから、フェイクニュースの方がツイッター上では6倍のスピードでその広がるみたいな研究が MIT から出てたりしますけど、瞬間的な注目、短期的な注目を集めることによって、今多くの人が自分たちも含めてなんか動員されちゃってるような、でそうなってくると、なかなか新しいパラダイムに行くとか、間違った方向に進んでる自分たちをまた元に戻すみたいな力が及びづらくなってきてるんじゃないかなっていう不安は僕自身もよく感じてます。
そうですよね。こう冷めた目線を持つこと自体が難しくなってしまう状況、まあ今のところまだそこまでいってないようにも思いますけれども、でもいともたやすくそうなってしまうっていうことが過去にあったっていうのは、我々はこう思い出してもいいかなと思ったりはしますよね、歴史を見ていく中で。
おっしゃる通りですね。タクラムレディオに関するメッセージや感想は、ツイッターからハッシュタグタクラム813をつけてつぶやいてください。 TAKRAM813 です。また僕渡辺幸太郎への質問や相談などはツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウントアットマークタクラム813をフォローして送ってください。
キャリコン編集長通信、仕事と人生の話をゆるゆると、パワードバイミモレ。このポッドキャストではミモレ編集長の河原咲子が、時には一人で、時にはゲストをお招きし、キャリアコンサルタントの資格を生かして、仕事と人生、そして職業キャリアだけじゃないライフキャリアの話を、誰にでも分かりやすくゆるゆると話します。毎週金曜日に新しいエピソードを配信中です。ぜひ一度聞いてみてください。